皆さんこんにちは、アイブライトの内田でございます。今日は CD ゼミナール、うまい営業トークや豊富な業務知識では保険は売れない、今あなたが最初にやることはスケジューリングだというタイトルで、マーク&アローインスチュートの、代表大塚健一さんにお越しいただきました。大塚さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は今回ですね、この CD のきっかけになったのは、大塚さんがですね、スキルや知識がなくてもスケジュールで保険が売れるという一言を私が聞いてですね、すごく衝撃を受けたので、ぜひこの内容をですね、CD をお聞きの皆さんにお伝えしようということで今回の CD を企画しました。今まではですね、私も保険営業をやってた時は、スキルをつけること、営業トークを磨くことに力を入れたりとか、まあ、FP の資格も取りましたし、業務知識を、ね、たくさんつければ保険が売れるということをずっと信じてやってたんですけれど、実はですね、それも大事なんですけど、スケジュール管理、行動の管理が大事だというような大塚さんは理論を持ちでいらっしゃいます。それでは早速ですね、詳しいお話をテーマごとに、お伺いしたいと思います。まず最初のテーマです。みんなが保険販売で苦戦する大きな原因とは。まあ、これ苦戦してるとか思った通りに売れない方も多分この CD を聞きの皆さんで多いと思うんですけれど、大塚様はどのようにこの辺お考えですか？
そうですね、いろんな要因があると思うんですけれども、
はい、
ちょっと落ち着いて考えていただきたいと思うんですけど、例えば私が以前お世話になってた保険会社、
はい、
まあ、他社でもそうだと思うんですけれども、
はい、
初めて異業種から保険ビジネスに来られて、
はい、
まあ、勉強して資格取られてフィールドに出ますね、
はいはいはい、
初月の活動です、
ね、はいはいはい、僕もそうでした、はい、
相当売れませんでした？
いや、1ヶ月目はさすがに売れますよね。
売れるんです
よ。売れるんです。そうなんですよね。
でそこで考えていただきたいのが、じゃあ1ヶ月しか研修受けてない人のスキル、
はい、
知識、
はい、
それと10年選手、
はい、
どうでしょう、やっぱ運転の差で10年選手の方がありますよね。
そうですね。
でもなんで先月この業界来たばっかりの人が売れるんでしょうね、
はい、そうですよね。それも僕は大塚さんに言われて、途中で僕ね、同期でクビになっちゃったやつでさえ最初の月とか2ヶ月目って若干成績上がるんですよ。
そうですよね。
そうなんですよね。
まあ、それだけ、まあ、イニシャルからスタートするから、
はい、
会える人間が多いんだとか、
はいはいはい、
まあ、そういうこうだから関係ないみたいなことをおっしゃる方いるんですけれども、
はい、
やはり大きなヒントがその一つ初月の活動だけ見ても秘めてるんではないかなって僕なんか思っちゃいますね。
うーん、ということはやっぱり動くから、つまり行動するから。
そうですね。
あ、
それで行動するっていうのが、まあ、人は例えば家を出て、
はい、
家に帰る、
はい、
と、まあ、例えば12時間後に家に8時に出て8時に帰ると、そうするとなんか12時間仕事してるような感じですよね。
そうですね。
でも本来プロの方々に申し上げたいのは、本来の仕事って何かって言ったら、
はい、
売上に直結する行動なんですよね。当然電車に乗って A から B に行くだろうっていう移動時間、
はいはい、
これは売上には直結しないですよね。
そうですね、はい、
ということは売上に直結する本来でいう仕事、
はい、
してる時間がおそらく初月のスタートした人とかいう方は多かったんじゃないかなと。
なるほど。つまりお客さんと会ってる時間とか。
そうですね、そのビジネスとして会ってる時間、
うん、
その絶対数が大きかったんじゃないかなって思いますね。だから確かにスキルであったりナレッジでいう、まあ、保険業界でいくと保険知識とか保険税務とかいうのは必要だと思いますけれども、
はいはいはいはい、
売上に直結するものとしてはもっと違うものが、大きなものがあるんじゃないかなっていう、そこに気がついていただきたいなと思って、日々私もいろんな方にお話しさせてもらうんですけれどもね。
なるほど。なんとなく今までのイメージで言うと、知識とね、トーク、まあ、特にトークがうまければ売れるというイメージがあるんですけど、そうじゃないってことですね。それももちろんなきゃいけないけど、もう
当然あります。
うまくちゃんと行動しないとやっぱり保険は思ったより売れないということですね。
それでおそらくこの CD を、
はい、
まあ、購入してまでお聞きになる方っていうのは昨日今 この業界来られた方では
そうですね
ないと思うんですね、はいはいはい、そうすると当然そこでキャリアを積まれてますから、はいはい、まあそれなりのスキルであったり知識っていうのはついてきてると思うんですね。となるとその初月初めてこの業界入ってこられた方々がと同じ動きをキャリアのある方がなさったらそれはその初月の方の数倍効果が出ておかしくないし、私の知ってる限りでは例えば6ヶ月の売り上げを1ヶ月でできちゃったとか、
行動を変えただけで、
変えただけで、
まあ、つまりスケジューリングを変えただけで、
そうですね、そういう方もいらっしゃるんで、でプラスそのスキルだ知識っていうのが増えればもうかけるいくつでもっと飛躍的に伸びると思いますけどね。
あ、じゃあその行動とかスケジューリングが間違ってるとか知らないがために思ったような成績出せないっていう方も少なくない、たくさんいるんじゃないかってこと
で、まあ、大勢の方がそうじゃないでしょうかね。
僕の記憶では今までは数々の保険の研修って受けてきたんですけど、大体どっちかの研修なんですよね、
うん、
特に保険会社さんがやる、僕はもともと損害保険の会社でしたから、商品の内容の研修、それから税務とか、そういう周辺知識ですね、の研修、あとはそのトップセールスマン呼んでどういうふうにお客さんに切り込んでいくかという、まあ、いわゆる営業スキルトークっていうんですかね、この2つの研修が多分僕ほとんど 100% だったと思うんですよ、今まで受けた中では。それ以外の研修って多分なかったと思うんですけど、これはあんまり大塚さん、保険会社自体がもちろん教えるところもあるんですけれど、そういうのってあんまり教えないもんなんですかね、どうなんですかね。
まあ必要だとは思うんですね。でただテクニック的なもんですから、プライオリティから考えると、
はい、
第一番目であるべきものではないと思ってます。まあ私も要望がありまして、そのセールスプロセスのトレーニングでありますとかね、ナレッジの部分を教えてくれという話もあります、
はいは
いはい、で私流のやり方とか切り口っていうのは持ってますけれども、でもほとんどの方にまずはこの今回お話しするスケジューリング、行動管理を変えるところをお願いしますね。
じゃあまずやるとしたらやっぱりスケジューリングってことですね。
そうです、もともと日々保険を売られてるわけですから、知識とかそれなりのその個人用のスキルってあるわけですよ。でいつも申し上げるんですけれども、その売上に直結する仕事時間が2倍になれば、
はい、
今その方のスキル、
はい、
レベルであったとしても、
はいはいはい、
収入2倍になるはずなんですよね。
なるほど、
単純に考えても。それであればまずそこを着眼してやられるとすぐ効果が現れるはずなんです。
じゃあ今例えば保険、生命保険でも新規で3件取れてると、でスケジューリングを書いて、その大塚さんおっしゃってるその売るための時間というかビジネスに直結する時間を増やせば2倍にすれば、これが6件になる、すぐ6件になる可能性というのは十分高いということ。
高いですね。じゃあ例えば今 10時間とか12時間働いてる人が20時間働かなきゃいけないのかって、そうでもないんですね。
なるほどなるほどなるほど。
今外に出てる時間の中の工夫することによって、私が言う仕事時間っていうのは2倍でもなると思いますよ。現実それ実践されてる方いますから。
いや、どうしてもね、営業マンって、私もそうだったんですけど、件数増やそうと思うと提案の仕方変えたりとか、そのお客さんの引きつけるトークを変えたりとか、そこにまず走るじゃないですか、どうしても。
そうですね。
でもなかなかこう思ったより成績上がらないと。じゃあやっぱりその一つの原因としては、そのスケジューリングっていうのが大きいってことですね。
そうですね。で、前回の CD でも申し上げたと思うんですけれども、
はい、
改めてもう一度申し上げますけど、セールスマンシップっていうお話したと思うんですね、
はいはいはい、
でセールスマンシップを発揮する場面っていうのは、
はい、
例えば申し込み書を出しましてね、
はい、
サインをいただくと、
はいはいはい、
まあ、これ醍醐味ですよね、
はいはいはい、
でほとんどの営業の方がそこで初回分の保険料とサインもらうと、
はいはいはい、
皆さんすぐ変えるんですよね。気が変わらないうちにと思われるのかどうか分かんないですけど、
はい、
でも前回も申し上げたと思うんですけど、セールスマンシップを発揮するのはその場面じゃないんですよね。 セールスマンシップを発揮すべきはまさに先ほどから内田さんがおっしゃってるスケジューリング、
ああなるほど、
が一番であり、まあ、もう一つ前回申し上げましたけど、
はい、
紹介入手ですよね。
なるほど、
この2つにセールスマンシップを発揮されれば
なるほど
いいと思うんですよね。
はあ、セールスマンシップはじゃあスケジューリングの時と紹介の時に発揮すると。
そうですね、ほとんどの方がなさってない、
してないですよね、
してない、
もっとスケジューリングって軽く考えてるし、うん、そこを真剣にやってる方って少ないんじゃないですかね。
意外とですね、相談者の最初お話聞くと、私とのアポイントの関係でじゃあ来週どうなんでしょうって言った時、あ、来週いつでもいいですよっていうおっしゃる方がいるんですけ ど、
なるほど、
仮に彼の手帳が真っ白であったとしても、
はい、
それはスケジューリングにセールスマンシップを発揮してませんよね。やはりエリアであるとか、今は入ってなくてもその近くに自分の顧客を得るとかいうことを考えて、保険を提供している営業の方からいつか、もしくはいつ、どっちかで選んでくださいということで、主導権はこちらが取らないと、お客様任せにしてると仕事時間が増えるスケジューリングは無理ですね。
大塚さんの話聞いて私気づいたことがあってですね、最近本屋に行くと、居酒屋の渡美の社長が書いた、はい、渡辺美樹さんが書いた夢に日付を、これすごく売れてるらしいんですけれど、この本もそうだったんですけど、あと GMO インターネットっていうベンチャー起業家で一番最初に上場した熊谷さんっていう、方が書いてる、一冊の手帳で夢は必ず叶うっていう本があるんですけど、これ両方とも私読んでみたんですけど、結局はテクニック論的なものでもないし、知識の問題じゃなくて、この2冊ともやっぱりおっしゃってることは、ちゃんと夢を明確にして予定を立てましょうと、結局はスケジュールをねちゃんと立てましょうっていうことをね言ってるんじゃないかなというふうに私は思ったんですけど、まさにこれからお話しいただく大塚さんの話も同じっていうことですよね。
そうですね、まずはまあ当然夢、
はい、
ご自身だけの諦めきれない夢、
はい、
っていうのを明確するのが先決ですけれども、
はいはい、
その仕事をする、生きている目的が明確になったら、じゃあそれを獲得するための人生のスケジューリングですよね。これはもう共通の真理だと思いますね。
なるほどね。じゃあちょっとよくわかりました、さらに詳しいお話聞いていきたいと思います。次のテーマですね、あなたのスケジューリング、行動が正しいか一発で分かる方法とは。これどうでしょう、実際私スケジュール立ててるよ、手帳に書いてるよっていう方はおそらくね、たくさんいらっしゃると思うんですけれど、これがまあ正しいか、まあ、つまり売上に結びつくようなものになってるかどうか分かる方法ってあるんですかね。
まあ、いろんな手帳をお使いになられてる方々が多いと思うんですけれど、
はい、
まあ、2、3週の過去の手帳を見させていただければすぐ分かるんじゃないでしょうかね。
は
で、例えば保険営業の方々に特化して申し上げますと、
はいはいはいはい、
まあ、有効訪問という言い方をする会社もありますけれども、
はいはいはい、有効訪問、はい、
売上に直結する行動ですね、
はいはいはいはい、
そうすると、まあ、一つにはアポイントを取りますから、
はい、
面談のアポイントっていう行為が一つありますね、
はいはいはいはい、
でアポイントが取れたら次何をやるかっていうとアプローチです。
アプローチ
で、アプローチが終わったら当然どういう状況なので聞かなきゃいけませんから、
うんうんうんうん、
まあ、ヒアリングっていうのが出てきますね、はいはい、それでアプローチとヒアリングの情報をもとに当然プランニングなさって、次のステージはプレゼンクロージングに行かれると思います。で、セイホの場合はあと対響の関係で審査、
はいはいはいはい、
おそらく私セイホビジネスで行くとこのアポイントを取る電話から紹介入手までのこのプロセスが仕事時間、売上に直結する時間ではないかなと。
おっしゃったようにアプローチ、まずこうお客さんにアプローチするんですよね、
はい、
それからヒアリング、今度どんな状況で聞く、それからプレゼンテーション、クロージング、それから紹介入手とか、
審査ですね、
審査ですね、はい、この大体じゃあ5段階、これが、
そうですね、
大塚さんいう有効訪問であり売上に直結する訪問と。
そうです。
です
からその 2,3 週間の予定を見させていただきますと、
はい、
例えば アプローチは結構入ってると
、はいはいはいはい、
3週前もあったと。
なるほど。
と普通3週前にアプローチがあればその週の後半か翌週にヒアリングのアポが入ってなきゃおかしいですよね。
なるほどなるほど。
ところが入ってないとか、随分相手が空いてるとか、逆にヒアリングしたら次はプレゼンクロージングです。とプレゼンクロージング入ってないとか、まあいうところが見えてきます。
なるほど。
そうするとこれはスケジューリングっていうよりも、うん、その人のスキル部分の問題発見にも一つはなりますね。
スケジュール帳からそれが、
はい、
あのこの5つの段階プロセスっていうふうにおっしゃいましたけど、これがまず分かれてない人も中にはいる、いると思うんです、
うん、例えばアプローチ一つ取って、
はい、
当然初めて会うと内田さん名刺交換します
ね、はいはいはいはい、
何のためするんでしょうね。
まあ、自分紹介ですよね。
ですよね、
はいはいはい、
じゃあ何のためっていうそこの目的意識がほとんど考えて行動なさる方が少ないんですね。
なるほど。
ですから意外と外資系なんかでは多いのが名刺交換しまして挨拶しますね、
はい、
そして会社の説明なさる、
はいはいはいはい、
僕に言わせるとその間にもう一つ作業がいるんですね。訪問目的を告げてあげる。とほとんどのお客様は断りたいんです。保険の話聞きたくないんです、入ってるし。ですからそのためのアプローチであれば名刺交換は自分に対する安心感、名刺を使おうが何使おうがいいんですけれども限られた時間の中で自分に対する安心感というのを植え付けるのが名刺交換であり、で訪問目的で今日は例えば私と会社のご案内に来たんだということをはっきり言ってあげればお客様は安心してそのお約束した20分30分は聞いてくれるんですね。で、まあ、話、まあ、今回とはテーマがずれるんでこの辺にしますけど、会社案内するのも会社に対する安心感ですよね。
なるほど。
そういう行動に対してのゴールっていうのを決めた上で合ってるかどうか、あとスケジュールを見させていただいてセールスプロセスの弱い部分というのが、まあ、2,3 週分のリスト見させてもらうとその方の問題点というのはもう分かりますよね。
じゃあ一つ一つ例えば何月何日何曜日何時の、まあ、内田様田中様って書いてありますよね、はい、これが一つ一つ意味がないとダメだということですね。要するにこれはアプローチなんだ。
そうそうそうそう。
ただ何とか様保険を進めるじゃダメなんです、ね、
そうだからお名前と時間じゃダメですよね。その会う目的っていうのを手帳なりリストでも何でもいいんですけども、その目的をまず書く、そしてその結果を書く。
なるほど。保険を進めるじゃダメなんですね。
保険は結果としてお客様が買っていただくんであって
なるほどなるほど。何のために行くのかと。
そうですね。
クロージングなのかプレゼンテーション提案なのか。
そう。
じゃあ、まあ、正しくない行動って言い方は、どうかと思うんですけれど、なかなか成果上がってない方のスケジューリングっていうとその辺が明確になってないとか
あるかもしれませんね。でもし明確でなかったら成果が出るわけがないぐらい思ってますね。だから明確にするだけでも随分その方変わるんじゃないでしょうかね。
訪問件数的に見ると、まあ、これはね人それぞれだと思うんですけれど、やっぱり明らかに訪問件数少なければこれはダメだということにもなりますよね。スケジューリング
ダメっていうよりも安定的にこのビジネスを続けられないんじゃないかなと。
なるほどなるほど。
でこのビジネス、まあ、私の周りはこのビジネスが大好きな方々が多い、
はいはいはい、
でも苦しんでるっていうことで、やっぱり長くこの素晴らしい仕事ですからやっていただきたい。そのためにはそのある程度の人数っていうんでしょうかね、面談数っていうのは当然出てくるわけですね。で先ほどのセールスプロセスで紹介入手っていうことも内田さんおっしゃったけど、はいはい、紹介入手は全てのステージでやらなきゃいけないんですね。ですから初めて会ったアプローチだろうとヒアリングの場面だろうとプレゼン、クロージング、審査の時全てに紹介入手はしなきゃいけない。まあ、全て出るとは思いませんけれども、
なるほどなるほど、
全てやはりその次に救う人のお名前を頂戴する、こういう意識は必要ですね。
じゃああれですね、スケジューリングに慣れてない方は目的何月何日内田様アプローチ紹介入手っていうふうに 書くぐらいでちょうどいいですね。
あ、そうですね。あ、まあ、紹介入試当たり前。
当たり前。
はい。やはり人生、まあ、会える人間の数って決まってますよね。
そうですね。
でやっぱり保険ビジネスやる方々にお願いしたいのは、やはり数多くの方々救っていただきたいですから。だから買うか買わないかはお客様が決めることですけれども、救う情報を伝えるのはやはり僕らの義務だから、やはり全てのステージで紹介依頼はお願いしたいですね。
あと大塚さんから見て、ちょっと売れてない不審な営業マンに共通するスケジューリングのやり方って何かあります？
まあ、一番大きいのはお客様にイニシアチブを渡している方は成功しないです。
あ、例えば、はい、
言い訳はどれも立派でしてね、
はいはいはい、
例えば社長は忙しいんで この日がないと、とかそのお客様の都合に合わせていくんですね。そうしますと、例えば極論ですけれども、1日のうちにですね、埼玉、茨城、神奈川、東京と回ってる営業マンも私のところいましたけれども、
なるほど、
もう移動時間がほとんどですよね。
ああ、そうか。
ですから、あくまでもイニシアティブを取るのは質問者、営業であるべきですから。
なるほど。
だから次回のアポを取るのはこちらが決める。でないと、それなりの数会えないですよね。
それイニシアチブを取るためにはどういうふうにやればいいんですか？
いや、質問です。イニシアチブを取れる人っていうのは質問者ですから。
あ、
ですから来週会いたいんですけれどもっていう質問も質問かもしれませんけども、来週月曜と火曜どちらかの午後にお会いしたいんだけどっていう質問ですよね。
あ、どちらがもう二者選択にしちゃうんですね。
そうですね。あ、そうするとひょっとするといやダメだよとおっしゃる方もいると思います。そしたら次、じゃあ平日と 週末はどっちがいいんですかっていうことで、まあとにかく週末に集中させたければ週末持っていくし、平日の夜とか、まあその人の形っていうかスタイルがありますから。
なるほどなるほど。
あくまでも営業の方が決めていく。
ああ、なるほど、よくわかる。ということは、ダメな営業マンというかちょっと不審な営業マンはそれができて、イニシアチブが取れてないから、埼玉行ったり東京行ったり神奈川行ったりと、うん、そのじゃあスケジューリングどこを待ってるかによって分かるということですね。その方が売れてるかどうか、ある意味。
そうですね。やはり売上に直結する時間が少なくなっちゃいますよね。移動時間が多くて。
じゃあいつがよろしいでしょうなんていうのは最悪の質問
だ。そうですね、まあほとんどいい人に限ってそういうことが多いんですけど、
ご都合のいい時に伺いますなんていうのは。それと訪問の目的ですね。
そうですね。
明確ではないとなかなか売れないというか、明確にしないといけない。何のために行くのか。
でそれに費やす時間も明確にされてた方がいいですね。で意外とこうなんて言うんでしょう、苦戦なさってる方を分析していきますと、
はい、
どうでしょうね、あんまり差別っていうか区別はしたくないんですけれども、
はいはいはい、
アッパー層の方少ないですよね。
あ、
ですから例えばまあ、ヒルズ族じゃありませんけれども、はいはいはいはい、ビジネス界で頑張られてる方とかオーナーの方とか、
はい、
確かにああいう富裕層の方々っていうのは、うん、すごく時間大事にされるっていうか忙しいですよね。
まあ、基本的に忙しいですからね。
そうすると我々としても頂戴した時間の中でやんなきゃいけないし、そうするとやはりそういう方々もお聞きになられると分かりますけど、スケジューリングは自分が中心で決められてると思いますよ。
あ、でない、イニシアチブを取ってるということですね。
でないと限られちゃいますから。
うん、
でその例えばいつでもいいですよっていう方はおそらくそういう富裕層って言いますか、西方ビジネスを本業としてやっていこうっていう方々はやはりそういうマーケットに行くべきだと思うんですね。
なるほどなるほど。
そうするとイニシアチブを取ってない方はおそらくそういうマーケットに行けないと思います。だから今はあるこう地場の中小の例えば職域を行ってるんだ と一生ずっとそこでやっていければいいわけですけれども、はいはいはい、やはり成長するためにはマーケットも変えていかなきゃいけない。そうするとやはり そういう人たちが求めてる行動とか考え方を今のうちから身につけとかないと。
じゃあイニシアチブを取って目的を明確にすると。
そうですね。
あとはその訪問にかかる時間も明確にしていた方がいいということですね。だらだら知らない間に2時間半経っちゃったなんていうのはあんまりよろしくないということですね。
特に話し好きの私も気をつけなきゃいけないんですけどもね。
なるほど。
だからお会いした時に時間をちゃんと言うべきでしょうね。
あ、最初にじゃあ今日は30分のご予定です、はい、みたいな感じで。
そうですね。
もともと目的が明確になってればある程度時間って読めますよね。
いや、もう読めるはずなんです。
うーん、大体アプローチに5時間かかるっていう人はあんまりいないじゃないですか。
いないですよね。
目的を明確にすればやっぱり時間が見えるし、そのためにはイニシアチブを取んなきゃいけない。
そうですね。
よくわかりました。じゃあ次の質問いきたいと思います。次の質問です、どうすれば思ったような行動ができるのか。どうすればいいんでしょう。
まあこれすごく漠然として難しいですけどね、はい、ま
ずじゃあ私が今、仮に売れてない営業マンだとします、はい、で大塚さんのところ指導コンサルティングに、受けに来ました。まず何をどうすればいいんでしょうか。
あ、行動として
ですか。そうです。
まずはですね、
正しいスケジューリングで、まあ、売れるようになるためにはどうすればいいんでしょうかね。
まず効率を考えて、はい、例えばよくいらっしゃるのが、はい、近くまで来たみたいな形のアポを取らずの訪問、
はいはいはいはい、
これは、まあ、それでスケジュールを埋めようと思ってはいけないですよね。
あ、
ですから本来は翌週のアポ、アポイントを前の週末までに入れるということを意識されてまずやるべきです。ですから従来は私なんかがやってるのは木曜日までに、
はい、
アポを入れてくださいと、翌週の。そして、まあ、当然その週間の用紙には名前とその時間と面談する目的ですね、これは当然書いてあります。でそれを木曜日いただきます。そうしますと意外とこうなんて言うんでしょう、空いてる部分って言いますかね、アポが入ってない箇所っていうのもあります。そうするとそこら辺をここはどうしましょうと。で例えばお一方、ずいぶんちょっとマーケットが離れたところに入ってる方がある日あるとしたら、
はいはいはい、
この方面で例えば既契約者であったりどなたか顔を出せる場所はないでしょうかということで、せっかくこのエリアに行くんであれば久しぶりにお客様会う、まあ、これは売上に直結する訪問とは違いますけれども、まあそういう人にアポを取りなさいと。じゃあ会う目的っていうのも必要ですよね。
そうですね。
確かにご機嫌伺いもいいんですけれども、やはりビジネスですから、
はいはいはい、
そうすると例えば既契約でそういう方訪問する場合のもうゴールは一つだけですよね。紹介入手だけです。
なるほどなるほど。
で紹介入手も電話でアポを取るときに例えば近くに行くから、
はいはいはい、
久しぶりにお会いしたいだけではダメです。
ダメですか。
要するにおかげさまで仕事が順調にいってますと、
はいはいはい、
つきましてはあなたにもお話しさせてもらった、
はい、
で、まあ、あなたは買ってくれたんだけれども、あなたにお話したような話を他にもしたいと、いうことでご紹介をいただきに、上がりたいんです。
電話の時点で言った方
がいい。言うべきです。
あ、
でそれを言っちゃうとアポが取れないとかね、まあ言い訳はどれも立派なんですけれども、おっしゃる方もいますけども、アポも取れる方も多いはずなんですね。でそれがどういう効果があるかっていうと、お客様は参ったなと思いながらも電話を切って、来週のいついつ来ると、でそれは紹介をもらいに来ると。
なるほどなるほど。
参ったなと、参ったなと思っても意識してくれてるってことなんですよね。ということは、まあ、いい人であれば誰かいたかなとか、まあ、いろんなことを考えて翌週訪問する我々を待ってくれてるわけですから、これは突然お邪魔するのと比べた場合には効果が全然違いますね。
なるほどなるほど、はい、じゃあ大事なことっていうのは、まあ、大塚さんがやられてるのは前の週までに次の週の予定を決めると、 でそこで空いたところは紹介入して埋めると。
そうですね。
これはどうなんですか、その人にスケジュールを出す、例えば何人かでやってる、まあ、代理店とかだったら、はい、あそのジムの女性にスケジュールを出すとか、今あのスケジュールソフトっていうのもあってみんなで共有できるじゃないですか、
はい、
その人に言うことによってその行動管理ができる、できるようになるっていうこともあるんじゃない、どうなんですかね。
あると思いますね。で一部の代理店さんの中には取り入れてやられてるところもありますし、はい、まあ、メーカーの直販の社員の方々だと、まあ、会社がそれを求めてるケースもあると思うんですね。ただこの頃ですね、私の知ってる会社は週間の予定表を出すのを義務付けてたんですけど、
はいはいはい、
ある会社との統合によって日報に変わったんですね。
あ、結果を出すということ
、結果っていうともう日記ですね。
あ、
それだと自分自身 の、まあ、その先が読みづらいし、
なるほど、
マネジメントする、まあ、所長さん支社長さんにしても問題がどこにあるかっていうのが分からないですよね。
私の知り合いの方でも、代理店主で従業員の方使ってる方たくさんいるんですけど、どっちかっていうとそうですよね、やったことに対して日報出せと、
うん、
でお前これどうだったんだよ、このお客はどういうふうに言ったんだよって普通やりますよね。もちろんそれもダメということじゃないけど、うん、先の予定をそういうふうに詰めていった方が効果が出やすいってことですね。逆に、
あ、もう絶対そうだと思いますね。
はあ、なるほど。他になんか思ったような行動ができるポイントってないですかね。
そうですね、はい、まあ、その次の正しいスケジューリングにリンクしちゃうのかもしれません。
あ、じゃあ早速、じゃあ次の質問ですね。これだけで成果が出る、正しいスケジューリングの仕方と、
まあ、先ほども言いましたけど、やはりエリア的な問題とかいうのを意識して、
はい、
こちらがイニシアティブを取ってアポを埋めていくっていうのが、これまず大事ですよね。それとですね、まあ、私がいた会社っていうのは1週間で一つの成果を求める、まあ、会社でしたから、
はいはいはい、
そうしますともう日曜日が終わりですね、月曜日の入金で前の週が結果が出たのか出なかったのかということになります。ですから結構営業としてはストレスがたまると思うんですけれども、要するに1週間ゼロを打たないというような形でいった場合には、
はいはい、
先ほどのセールスのステージアプローチからプレゼンクロージングがありましたけれども、私は月、例えば1週間で見た場合は月曜から水曜までにのアポイントの中でプレゼンクロージングの比率を7割、アプローチヒアリングは3割、週の全般にですね。
なるほど。
で週の後半に逆転します。アプローチヒアリングの比率が7割、
なるほどなるほどなるほど、
プレゼンクロージングは3割、まあ、そんなにプレゼンクロージング、例えばそんなにいっぱいあるとは思いませんけど、例えば4人プレゼンクロージングする人がいたとしたら、週の前半に3人入れなさいと。
なるほどなるほど。
そうしますと週の半ばで結果が見えるんですね。
なるほどなるほど。
例えばそこで結果が出てれば、あ、今週は実績があると、
なるほどなるほど、
来週は結構堂々といいぞと思われるし、そうしますと結果出なかったと、
うんうんうん、
断られちゃったというケースもありますね。そうしたらその週末入れてたプレゼンクロージングを一方と、はい、もう一つ週の前半にアプローチヒアリング入れてる人いますね、
はいはいはい、
その人を週の後半にプレゼンクロージングにアポを入れちゃうんですね。
なるほどなるほどなるほど。
ですから週の前半の行動によって次の次回のアポのスケジュールもご自身見えてくるはずなんです。
ただ単にたくさん予定を入れればいいっていうもんじゃないんですね。その一つの型というか。
そうですね。そうすると例えばどうでしょう。例えば月曜日ミーティングやって行ってきますって言って一件成果が出たらその週楽でしょ。
なるほどなるほど。
すごく気分が。
なるほど。
そうするとその方のモチベーション維持するのにもすごくいいと思いますし。
じゃあこうスケジューリングでもよく相撲でも型ってありますよね。一つの型がをやった方がいいんじゃないかと。
で、
大塚さんがおっしゃるように、プレゼンクロージングをなるべく週の初めに持ってって成果が出たっていうふうにやればこう、その週もやる気が出るし、うん、で週末はどっちかというとアプローチとか、最初の段階、
そうですね、
そういうもう一つの型に型というか、
やはりご自身のまあいろいろ人それぞれ違いますからあれですけれども、決められた方がいいでしょうね。
あ、別にそれだけじゃないですよね。どうしても俺は週末にクロージングがいいんだってことであれば、週の初めにいっぱいアプローチして、
うん、
週末に刈り取るじゃないですけど、
そうですね。で特に西方ビジネスですと個人契約取ってる方は意外と週末集中型っていうんでしょうかね。ご自宅行ってご夫婦揃ってっていうのが一つの形にされてやられてる方もいるんですけれども、でもそうしますとプレゼンクロージング2日しかないんですよね。
あ、
そうするとなかなか大変じゃないかなと思いますけれどもね。でもそれはご自身が決めればいいと思いますよ。まあ、私の知ってる人で絶対土日は仕事しないって決めて頑張った人もいれば
なるほどなるほど、
まあ、人それぞれですから。でまたすぐにできるとは思いません。ただ例えば週の全般にプレゼンクロージング多めとか、週末がアプローチヒアリングだよっていう意識だけは持っていただきたい。でやっぱりそれを求めて意識してやらないと何年経っても変わらないと思います。
なるほど、うん、ただ単にスケジュールを入れていくだけじゃ変わんないですよね。
忙しくていいと思うんですけど疲れちゃうと思いますよ。
じゃあそのそういうふうにその週の初めにクロージング持っていくというと、例えばそのあれですよ、面白いですよね。何人かライフプランナーなり代理店の社員がいればみんなそこに集中するわけですもんね。
そうですね。
あ、同じような方でやればその相乗効果ってあるかもしれない。
出てきますね。
あ
とマネジメントする方も楽でしょうね。
あ、要するに週の初めにある程度成果が見えてくるし。
そうですね。いや気分的に全然楽ですよ。
なるほどな。なるほどなるほど。じゃあやっぱり週の初めで逆に結果が出てないということであれば何か手を打てるということもあります
ね。そうなの。慌てる必要ないですよね。
うーん、
結果は結果ですから。じゃあ、まあ 今日会うアプローチの人のプレゼンクロージングは週末に、ゴールは週末持っていこうとか、当然そこで手は打てますから。
うーん、なるほど。よくわかりました。じゃあ次の質問ですね、
はい。
スケジュールを立てても実行できないのはあなたが悪いんじゃない、スケジュールの立て方が悪いんだ。
まあ
今
までも申し上げましたけど、悪い例っていうのは、まあ、先ほど内田さんがおっしゃった、
はい、
お客様にイニシアチブを任せてれば、会える方の実数っていうのもそんな多くはできないでだろうし、ですから一番やっぱり立て方で悪いのはイニシアチブをお客に与えるっていうことですね。
あともう一つ聞きたいのがそのモチベーションっていうんですかね、スケジュールの仕方がきっちり分かってもどうしてもやる気になれないとかっていうのはあるじゃないですか。もう
そこ
ら辺僕もよくありましたけど、そこはどういうふうな大塚さんは考えを持ってモチベーション、
ね、
はい、
まあ、それだけでもアイブライトさんまた CD 出せると思うんですけど
、はい、
要はやっぱり仕事する目的が明確じゃないんですよね皆さん。
は
ですから例えば毎週売りましょうとか、
はいはいはい、
私がいたところは週3件売りましょうとか、
はいはいは
い、いろんなことありますね、
はい、
各社持ってます、
はいはいはい。
でそれを言われてやるのって面白くないですよね。
まあそれは辛いですよ
、まあ、ひょっとすると言ってる上司に対してできるんだったらお前やれるくらいにのことになると思うんですね。ですから、はい、要するに何のため自分がこの業界でこのビジネスを選んでるんだっていうのは、これあくまでも手段ですから、それを手段にして何を得たいのと、それが例えば家なのか車なのか別荘なのか、場合にはセミリタイア早くしたいと思われてるのか、人それぞれ違うと思うんですけど、
はい、
それをより具体的にまず明確に持つことなんですね。
逆に言うとじゃあその明確な目的がなくてスケジューリングを立てるのがうまいばっかりじゃ逆にダメだっていう、
長続き
する
かなっていう。で先ほどモチベーションという言葉が出ましたね。で、まあ、よく言われますけどモチベーション3つあるって言いますね。でこれ、まあ、一つは賞賛のモチベーションですね。
賞賛、
はい、人はやはり褒められると、
はいはいはい、褒めたたえるですね、
嬉しいんですよ、
はい、
もう私も特に豚もおだてりゃ木に登るタイプですから、
はい、
すごく嬉しい、
はい、
と次もう一つは叱責ですね。
叱責、
叱られる。
はあ、
ね、その人が憎いっていうわけではなくて、
はいはいはいはい、
ここでお前が踏ん張らないと家族はどうするんだとかですね、そういう、まあ、叱責のモチベーションっていうのはあるんですね。
は
あ、ですから褒める、叱る、
はいはいはい、
でもですね、これ両方とも一過性なんですね。
そうですね、
続かないんです。
なるほど。
じゃあずっとモチベーションを維持できるモチベーションってなんだってなったら、もうセルフモチベーションしかないんです。
セルフモチベーションです。
セルフモチベーションしかないんですね。
あ、
じゃあこのセルフモチベーションは何から発生するかっていうと、
はい、
自分が諦めきれない夢なんです。どうしても手に入れたいと思ってるものが明確になってれば、ご自身モチベーションを維持できるんですよね。まあ、それでも神様ではないですから、お客様にボディーブローみたいに打たれて疲れたり、あ、もうやめたいとかいろいろあると思うんですね。ですからその時に一番必要なのが実はメンターなんですよね。だからそのセルフモチベーションが一番大事で、それでもいろいろこう気持ちって変動ありますね、
はいはい、
その時に話を聞いてくれるビジネスパートナーっていうかメンターがそばにいれば。
メンターっていうとあれですかね、よく最近言われますけど、日本語で言うと師匠っていうか、
もともと言葉の発祥から言うと指導者とかですね、助言者とか言いますけれども、そんな難しく考える必要ないですね。例えば人によっては親かもしれませんね。
なるほどなるほど。
兄弟かもしれない、身近にいらっしゃる自分が卒業した時の例えば学校の先生かもしれないし、それ親友、悪友かもしれない、まあ、いろんな方いるんですね。でそういう方々がある場面で壁ぶつかった時のその人の助言というかアドバイスですごくこうモチベーションが上がるということはあると思うんですね。ただビジネスとして常時そういう方がいらっしゃるかっていうと、いないケース多いですよね。ですからビジネスとしてはビジネスメンターっていうのを意識してても持つように心がけた方がいいと思いますね。
なるほど。じゃあやっぱりスケジュールがもし、まあ、テクニックができたと、今まで大塚さんからお話伺ったような形でいろいろありましたね。スケジュールが立てられるようになったと。でそれをやっぱり継続しなきゃいけない、意味がないと。
そうですね。
そのためにはセルフモチベーションと。
そうです、
ね、仕事の意味。
そう、何をそれを持って、例えばスケジューリングが、まあ、求めてた形ができたと。でもそれってそれが目的じゃないですよね。
そうですよね。
それをやることによって当然売上が増えて、はい、その売上であなたは何を得たいのと。あ、俺はこれを得たいんだと。
あれじゃダメですか、金額的な目標じゃダメですか、100万円いきたいとか。
あ、意外とですね、はい、それって人間面白いを減らすんですね。何人かで断られますとね、まあ、そうは言っても今50万だから、まあ、80万でもいいやとかですね。人間というのはだんだん下がりますので。
なるほど。
形としては第三者がチェックできてるものですから、やっぱり物であったり、旅行でもいいんですけど、その行動であったりに置き換えた方がいいと思いますね。
それをまず明確化しないと、やっぱりなかなか仕事の目的が明確化しないとやっぱり続かないと。
いい時はいいんですよ、どういう状況でも。ただ壁にぶつかったりとか苦戦した時に諦めちゃいますよね。
逆に先ほどおっしゃってたその賞賛のモチベーション、叱責のモチベーションは一時的なものっていうことですね、はい、もう完全に、
まあ、それも必要なんですよ、はいはいはいはい、その瞬間、はい、ただそれを、そしたらそれをやるメンターの方は毎日やんなきゃいけないんですね。
なるほど。
そう、体一つですから、やはりご自身、その人その人のご自身が諦めきれない夢っていうんでしょうか。
なるほど。
どうしても獲得したいものっていうものを明確に持ち続けること。
なるほど。
ですから先ほどおっしゃった夢に日付をとかいうのも一緒ですね、
はいはいはいはい、なるほど。じゃ あれですね、これ CD 聞いてらっしゃる方で、その部下にスケジューリングをこれがこの CD を聞いてね立てさせようと、でなんで立てないんだって毎日怒ってもそんなに効果ないっていうことですね。
そうですね。もしマネジメントの立場の方でやられようとするならば、やはりその方の夢っていうか仕事をする目的っていうか、何を求めてるのかっていうのを明確にする、まあ、お手伝いをして、それを共有化することでしょうね。
大塚さん指導される場合に、その最初にスケジューリングを最初からやっちゃいます、それともその目的っていうのを最初にやります。
目的からです。
あ、
ですから、まあ、私はそのスケジューリング、メンタリング、今アクトっていう名前でやってますけど、はいはい、メンタリングのアクティビティとメンタリングのセールストレーニング、
はい、
プログラムありますけど、その 両どちら受けられても必ずその目的からスタートです。あ、そうするとそれがない方、
なるほど、
たまにいますけど、例えば、まあ、胃酸で食べてるとか、ね、そういう人ね必要ないんですよ。あ、もうそれでもうご自由にどうぞっていう感じですよね。ただほとんどの人が何か目的持って仕事されてるわけですから、それを明確にしてあげて、
なるほど、
私も知ってるよと、だからそれを手に入れるために私も応援するよっていうことで、
なるほど、
それからスタートですね。
あ、それが初めて仕事の目的を決めて明確にしてからスケジューリングのやり方ですね。
そうです。
あ、じゃあ今までお話しいただいたものが生きてくると。
そうです。
でそれが逆にスケジューリングが、続くと、続くというか継続してできるということですね。
そうですね。
よくわかりました。